仁義なき、なしらじ。おお、谷川、お前、玉取ったらぞ、こら。
俺、シリーズ化していきたいと思いますね。
なるほど。じゃあ、俺もちょっと、ヤクザ映画見て、勉強していきます。
平井組の谷川という、シリーズで、やっていきたいと思いますね。
効果音もつけていきましょう。
デレレデレレデデデデデデデデデデデデはいどうもこんにちは、
はいどうも
なしラジ9月号でございます。
お久しぶりでございます。
久しぶりでございます。私大変ただいま多忙で、身も心もボロボロ水元 AK ステーキハウス会でございます。そして、
はい、あなたの出張料理人谷川でございます。
おお
お、
料理作ってくるんだ谷川君。
最近ツイッターにね、あの作った料理の動画画像とか上げてますんで。
へえ、あそうなんですか。最近、
はい、
谷川君のツイッターを見てるはずなのに全然チェックしてない。
そうですね、ミュートされてますから。俺
ミュートしてませんよ。ミュートしてたのはちょっと昔の話ですよ。
されてた時期がある。
仲の悪かった時期です。
ああ、まあそんな時もありますね。
今はもう全然もう仲良しですから。
ありがとうございます。
というわけで、まずですけど、ちょっと遅くなりましたけど夏コミ皆さん、はい、ありがとうございました。
ああ本当ですね、いろいろな方に来ていただきまして本当にありがとうございました。
いや本当夏コミ3日目うわーやべえなーこれっつって中で言ってたけど、外出てみたらなんかもう世界が滅亡してたみたいな。
映画でよくあるやつですね。
ほんとさ、あのツイッターとか見たらさ、もうとんでもなかったらしいね3日目。
やばかったっすね本当に。
心肺停止者出たっつってさ、
うん、
マジか。
あれは出てもおかしくなかったですもん本当に。
まさかさ、そんなことがこう下界で起こってるなんてさ思わなかったから、うん、
俺らが地獄だと思ってたとかまだ地獄じゃなかったみたいな。
まだまだ上がいたな、やばかったな、うん、あいや本当あの3日目あの一般で入った方は本当にお疲れ様でしたとしか言いようがないよな。
お疲れ様でした、うん、本当に
お疲れ様でした。それで、改めまして、初潮さんと、
はい、
初潮さんのフォロワーの方が、
はい、
なんとラジオ聞き始めた方がすげえいるらしいぞ。
おおすごい。
なので今回大切なんだよお前。
あそっか、そうあれからの初回ですもんね、
う
ん、一応
そうそうそう9人フォロワー増えたかな。
すごい、片手じゃ足りないですけど大丈夫ですか。
やばいぞ。だってうちらがさ3年間さラジオやっててもさ、はい、20人ぐらいしかフォロワーいなかったのにさ、
うん、
わずか1日にしてさ10人弱増えるってやばくない。
初潮さん様々でございます
ね。初潮パワーのおかげだよな。いや本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくれてありがとうございます。水元です。
谷川です。
ち
ょっと待った、その前に、はい、あのメインパーソナリティが2人ほどいらっしゃらないのは大丈夫なんですか
ね
これは。
あそれもちょっと言っとこう。ね、
そうですね。
このラジオの成り立ちをちょっと言うと、僕と、はい、僕水元と、楽と一茶っていう、楽と一茶は僕の高校時代の部活の後輩で大学も同じで、で後輩だからこいつら断れんやろっつってラジオやるぞっつってへーっつって焼肉毎月おごるからラジオやるぞっつって
ああそうだったんですね、それ知らなかった。
始めたラジオで、そうなんですよ。で本来はその3人がメインだったんですけど、
はい、
イッサってやつは今年の1月の放送になんか電話で軽く出たぐらいで
それからは出てないですもんね、はい、まだ。
2人目の子供が、去年生まれました。例えば育休中ですね。
あ、
はい、まあ、奥さんもまあ知り合いなんで。
ああそうだったんですね。
あんまりあの変なことやると奥さんの僕たち あの評価も下がってしまうので
訴えられたら負けてしまいますから
ね。そうそうそう、なのでちょっとね今休んでるんですけど、まあ、そのうちまたちょっと引っ張り出したいなという気持ちもありますが、
は
い、
そうですね、落ち着きましたら。
まああいつ約束を僕よりも楽よりも守れないやつなので本当にうちら振り回されてばっかりそんなやつなので、まあそのうち出てくるでしょう。
はい、
詳しくはシーズン1を聞いてくれ。
そうですね、100回分ありますからね。
ナチュラジシーズン1を聞いてくれそうだね。で、あとラクってやつがもう今ほぼその僕とラク2人でずっとやってきたんですけど、
はい、
今あのなんか6月7月8月がなんかすげえ仕事が忙しくて、
そうですね、
趣味の配信もほとんどできないような状態だったらしくてですね、彼のそれで、9月に入ったらなんか欲望を解放してるらしくて、ずっと旅行に出ちゃってるんで土日。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。
それ知らなかった。
今キャンプに行ってるんだよあいつ。
だってツイッターの方じゃ何も。
ツイッターラクではなくキートンの方で上げてますんで。
あ、そうなんですね。もうそっちの方。え、ああ、あれ？
あれキートンフォローしてないんですか？
え、してるはずだけどな。あれ？ブロックされた？
ブロックされたんじゃないの？やっぱ谷川くん鼻につくからさ。
本当っすね。されてもしょうがないっすよもう。
いや、そんなことないと思うけどな。キートンフォローし
てない。まあ、ちょっとこれは、まあ、ごめんなさい、個人的な話なんで。
お前フォローしてるよ普通に。
ですよね。え、なんで？
ミュートしてんじゃないの？やっぱ谷川。こう裏でこうミュートするからな人。
ミュートしてるのはステーキハウス楓さん
だ
です。
なんでだよ。
この話はちょっとまた後でしましょう。別に嫌悪感からしたわけじゃない。今いいですか話しても。
何ミュートしてんの。
カットします。
何別にいいよ。言って何
いいですか。これこれカットしてくださいねマジで。
カットしないよ。
してくださいよ。
内容によるな。
内容によります。
何
いやだからその性欲をねちょっと抑えようと頑張ってるとこに、
はい、
ツイッター見るとそのねステーキハウス楓さんのあれちょっと体に毒なので私にとって、なんでちょっと今その期間中はちょっとね表示させないようにさせていただいております。
あ、今そうなんですか。禁欲期間なんですか。
そうです。あ、まあてか常にやってるんですけどなかなかうまくいかなくて、これは
すごいですね。やっぱ抑えなければいけないようなことがあるんですか。
いやまあそれは俺だって男ですからね。
すごいな。僕は今まで人生で一度も抑えたことがないので。
だから抑えると体にいいらしいですね。
いや抑えると体に悪いらしいよ。
嘘。
やっぱり体、はい、精神が蝕まれてしまう。
いやそこを乗り越えた時に見えてくるものがある。
何それ。本当に。
あ、実際に寝起きとかすげえ良くなりますよマジで。
寝起きとかすごい良くなる。
はい。
お前もうね30超えるとねもうあれだよ、立たなくなってくるよ。
ちょっと待ってください。これどういう内容のラジオでしたっけ。
これ性のお悩み相談室
新コーナー
2300ですけど。
そうですね。CM のお便りね待ってるコーナーね、これ。
そう僕のもうプロですから、こういうことに話に関しては。
早速今週のおはがき読んでまいりましょう。そしたら
今週のおはがき、千葉県の谷川くんから。性欲が抑えきれません。思わず仲のいい知り合いをミュートしてしまいました。どうしたらいいでしょうか。おお、これ難しいお悩みですね。
難しいですねこれは。
このお悩みは結構難しいですけど、まあ早い話がなぜ抑える必要があるのかと。
はい。いや、まあ、それは、あれですよ。やっぱり、俗に、オナキンというものがありましてですね。
それをするのに、僕のツイッターをミュートすることできるの？そんな簡単なもんか。
できますね。
あ、できるの？
できちゃいます。
え、だって。
ただ、そこに嫌悪感はありません。ただ、できてしまいます。
僕のツイートをミュートすることによって、だってそんな僕あれだよね、なんか興奮するようなこと言ってる？
え、言ってますよ普通に。
そうなの？もう俺感覚が麻痺してるからさ。
まあ少なくとも俺はしてます。
あ、そうなんですか。まさか僕のことをそういう目で見ていたとは思わなかったので。
え、フォロワーの方って多分そういう目で見てますよ全員。
僕のことですか？
そう水元さんをね、
ステーキハウス楓さんのことですか。そういう風に見てるんですか。マジで そう思ったことなかったな。
本当っすか。
あ、そうなんだ。
あ、ステーキハウス楓さんのお話は一応しときます。
いや、みんなこのラジオ聞いてるやつほとんどステーキハウス楓知ってるから大丈夫だと思う。
あ、そうですか。
あ、そうなんだね。いやいや、 意外だった。マジだよ。
え、これはマジですよ本当に。
いや谷川君はさ、あれ、
はい、
水本さんの絵なんか全く興味ないんです、この人の配信にしか興味ないんですからみたいなことをさ、平然 と、
その失礼だった頃の俺を蒸し返して何度も
違う違う、平然とそういうこと言う人だから僕の絵なんか興味なんかありっこないだろ。
ありますよ。
思ってやせやさ、
この間の同人誌もめっちゃ良かったです。あの友達に渡してすげえ良かったって感想も来てます。
なんだと、
こういうジャンルって触れたことなかったけど見てみたらすげえ良かったって、ありがとうって言ってました。
マジでそんなこと言われるの、はい、めっちゃ嬉しいんだけど。
これ本当ですよマジで。ディスコードなんかチャットできたんだっけな、直接聞いたんだっけな。
マジ
で、とにかくこれ本当です。
ありがとうございます。まあ、た、まあ、谷川くんになんかそういう風に思われてると思ってなくて、
あ、じゃあ後で
びっくりしてるよ。
後で送っときますね画面のキャプチャー。その
マジでそんなことがあるの、
はい、全然まとめてますよ水本さんの方は。水本さんの方
マジで。いやー、というわけで、
はい、
まあ、なんか僕だけテンションが上がってしまいましたが。
よかったです。
まあそんなわけで、こんなラジオなのでどうぞよろしくお願いしますということで、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、月1更新を目指して頑張りたいと思いますので、
はい、
谷川くん、谷川くんがもうね頼みの綱だからね。
俺は一応まあ軽く触れといた方がいいんじゃないですかね。
あ、谷川くん、あ、そう、谷川くんの説明全然してなかったな。谷川くんは、10年来くらいの中で、
あ、そうですね、もうそんな経ったのか。
僕の、ニコ生の配信の一リスナーだったんです。
そうですね。
で、なんだろう、僕がもうはっきり覚えてる、僕が東方ヨーヨームのファンタズマをプレイしてる時に初見アット谷川って来て。
ちょっと待って、その頃俺まだ高校生とかだから、それはあの、そこを考慮してくださいね。そこは
何やこいつと、いきなり俺コテハンやるやつクソガキだと思ってたから。
いやいやいや、そ、まあまあ間違ってはないですけど、
クソガキが来たなと思って。
ちょっと待って、逆にその当時ニコ生ってコテハンつけないと文句言う人いましたからね。
え、いやいやいやいや、そいつが頭おかしいんだよ。
多分お互いにそう思ってると思いますよ、そこは。
まあ確かにね。と思って、わあ、なんだ、香ばしい人かなと思ってたんだけど、なんか、ちょくちょく来るから、あ、何こいつは、俺に好意を持って来てるのかと思ったら、なんかコミケに出るとか言い始めましてね。
懐かしいですね。
マジで。どんな面か、ちょっと眺めに行ってやろうと思って。谷川くんのところに行ったら、その時行った時いなかったんだよね。
あー、そうですね、初めてやっはいなかったですね俺。
その時谷川くんいないんかと思って、じゃあいいわと思って、もう二度と会うことはないだろうと思ってその場を去ろうとしたらなんか追っかけてきたんだよね、後ろから。
そうですね、あのも俺がその戻ってきたら、あれ今来たよ、よ挨拶に行って、え、誰ですかって言ったら、その水本さんが来ましたよ。え、本当にって言ってすぐに追いかけた、あの人じゃないかなぐらいの距離でしたね。
そうそう、もうすぐだったね。で追っかけてきて、うん、水本さんですかっつって言われて、それ冬コミかなんかだったんだけど、結構なんか
冬コミです、
人がいっぱいいたんで、なんか暑くて俺 汗かいてたら、
あ、
そしたら急に汗をかいてらっしゃるっつって、なんか俺の汗を拭き始めて。
拭いたっけな、
わ、気持ち悪いやつだなと思って。
ちょっと待って、ちょっと拭いたかな俺、
汗をかいてらっしゃるっつって、俺の顔、いや顔に触れてきたんだよな、なんか知ら
ない
けど。
いや、そんなことはしてない、そんなことはしてない。
いや、拭いたか、汗をかいてらっしゃるっつって、俺の汗を触られたのだけ覚えてて。
いや、そんなブチャラティみたいなことしないですよ、俺。
うわ、嘘ついてる味だぜ、みたいな。うわ、怖い人なのかなと思って。あ、そっちの趣味のある人なのかなと思って。
違いますね。
ちょっとね、本当に、あ、ちょっと怖いと思ったんだけど、まあ、結果的には、そんな危ない人ではなかったね。
そうですね。
いやいやいや、本当に高校生だった谷川君ともう10年ぐらい付き合ってるんだ。すごい
ことです。そうですね、長い付き合いです、本当にありがとうございます。
いやいやいやいや、まあそんな谷川君が必死なラブコールをしまくったおかげで、
はい、
なんとラジオにとうとう出れるようになったということなんですね。
俺が出してくれって言ったような気もしますけどね、そこ。
うん、なるべく出したくないなとずっと思ってたんだけど、いや出してくれ出してくれって言うから、出して、
はい、
くれたら今もうあれですよ、もう大黒柱と言っても過言ではないなしらじの。
まあ集まらない、まあ簡単に言うと集まらない時は俺に声かけてもらって、でそこで撮るってことが多かったですね一時期。
まあ早い話がもう今ね、楽がだいぶ出たがらないんで本当にあいつは。まあそんなわけで今は、はい、まあ、楽と谷川その3人がメインで、やっておりますので、何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なかなか言ったけどだいぶカットするなこれ。
まあでもこれから聞き始めた人も多いから親切な、
ね、そうですねラジオ。あ、じゃあ今僕喋りたいことあるんで言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
私は去年の9月ぐらいにちょっと東京で、仕事中の私が仕事でねトラック乗ってるんですけど、
あ、
でトラックと乗用車でちょっと接触事故を起こしたんですよ。
ええ、
でそれから社長もやっぱり今はもうドライブレコーダー入れとくべきだねと、まあどっちが悪いかっつったら分かんないんだけど、まあ俺は悪くないと思ってるんだけど、まあ向こうはこっちが悪いっつってるから、じゃあやっぱりドライブレコーダー必要だなと思ってドライブレコーダーつけたんですよ。
はいはい。
でドライブレコーダー本当に有能で、映像は完璧に撮れるんだけど、はい、僕の声も全部入ってしまった
じゃあドライブ運転中に歌っている歌とかも全て入ってしまうわけですね。
そう、あと僕はこのラジオやってる通り、
はい、
一人の時もこんなテンションなんですよ
一人でこんな喋ってんですか。
一人言やばいっすよ僕。
ああ。
本当聞かせられないぐらい一人言言うんですよあとねやっぱね運転してると本当にマナー悪い客じゃねえや、車に対してやっぱねなんだこいつって。
あ、まあ、そこは仕方ない、まあ、やってる人も多いでしょうね。それは
そうなんですよ。で、うん、この前自転車が急接近してきて、トラックに。
危ない
危ない、死ぬぞこいつと思って、
うん、
もう、まあ、結局接触はしなかったんだけど、
はい、
ちょっと怖かったんで一応ドライブレコーダーから SD カード抜いて、
はい、
後でじゃあ確認しようと思って抜いといたんですよ。
あ、なるほど。
ただその日仕事がすごい遅かったんで、翌日チェックしようと思って会社の事務所に置いてたところ、
はい、
社長がそれを見てしまい、
あららら、ら
おい水本ちょっと見させてもらったぞ、お父さんお父さん僕のを見てしまったんですか社長お父さんなんだけど、あ、水本あれはお前もチェックが甘かった、あいつが来るということを予測しなければならないっつって、その通りですっつって、それはちょっと俺も思ったから、こう予測ね、こいつは来るんじゃないかって予測しないとやっぱりいけないから、
まあそうです ね、そこは
反省したんです。
運転する上で、
でそしてね、あと水本お前はなんだ、罵詈雑言がひどいぞっつってああ聞いてしまわれたんですけど
社長じかじかに
お前もっと謙虚に運転しろって言われてはい全くその通りでございますもうめちゃくちゃ反省しましたね僕はね。まさかね、30半ばにしてね謙虚に運転しろなんていうね、もう基礎の基礎をね言われると思ってなくて
それをお父さんに言われるっていうのもなかなかな経験ですね。
かなり聞いた、本当に聞いたでもやっぱり運転してるとどうしてもね、なかなかアンガーマネジメントが難しいんですよ僕。
そうですね、ましてや一人だからもういくらでも言えちゃうわけですからね、 そこは。
でアンガーマネジメントっていう方法として、なんか怒りの頂点は6秒間であると。
ああそれはもう以前のラジオとかでも話されてるらしいですね。
切れた瞬間から6秒間の怒りを抑えられれば、あとは衝動的な行動を映さないぐらい怒りは静まっていくと、
はいはい、そうですね、
いうやつがあるんですよ。アンガーマネジメントって言うんですけど、それがね、はい、ただ僕それが通用しないんですよ。
ああその話も確か以前されてたのかな、
したと思うな。6秒間終わった後に僕は怒りが憎しみに変わるんですよ
それは俺もマジでわかります。
これ精神衛生上多分もうしょうがないんだよね、そういうシステムなんだよな、うん、
思い出し怒りってやつは本当にありますよ。
あ、そうそうそう、なんか、うん、
俺もあります、それ
憎しみとかもうなんかそのそういう感情になって、
でそうそう、まあ怒りはなくなったとしても怒りが憎しみに変わっただけですからね、結局は。
だから怒りはなくなるんだけど憎しみは一生残るの。恨み恨みつらみ憎しみ、もうパンドラの箱です僕は。
希望が何も残ってない。
希望が残ってない、本当に。だからこのアンガーマネジメントの方法はやっぱちょっと無理だと、
うん、
僕には通用しないと思った時に僕見つけたんです、はい、怒りを抑える方法。
あ、それはちょっと俺も聞きたいですね。
これぜひ、あのこれツイッターにも書いてある、結構あのリツイートされたんで多分賛同を得られたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
キャラクター付けるんですよ、怒りの対象を。
え、
つまりまあ例えばですけど、
はいはい、
まあ老人が一時停止無視して飛び出してきた、うん、
ああこれはもう怒りポイントですね。危ない、
なんだこのクソじじい死にてえのか思ってしまう、
うん、
けど言霊っていうのがあって、やっぱクソじじいとかこの意味言葉を使うと怒りが増長されるんですよ。
あーなるほど。
その自分の思った言葉、口に出した言葉からさらに自分の気持ちがヒートアップして、
あー、はい、
アドレナリンが分泌されさらなる怒りを生んでしまう。
なるほどなるほど、それは確かに思いますね。
つまりクソジジイとか一時停止無視とかそういう刺激的な言葉をなるべくやんわりとした言葉に置き換えていくと怒りが意外とね、はい、そんなに上がらないということが分かって。
おお、だからというとどういう感じですかね。
だからこう飛び出してきた、ジジイが飛び出してきた、うえーやっこいつは一時停止無視したクソジジイと思わず、こいつは飛び出す沖縄だと思えばいいと。
飛び出してくる、お飛び出しになってくる妙齢の沖縄だと思えばいい。
妙齢の沖縄だと思えばいい。妙齢の沖縄はつい飛び出してしまうんだ。
ああ。
僕らが守らなくては。怒りがシューと収まっていくわけです。
あ、それでもすごいかもしれないですね。ちょっと俺今納得しました。
そう、後ろからね、鬼のようにパッシングしてくるクソジジイがいると。
お、今度はどうする？
いや、こいつはなんかピカピカする沖縄だから。ピカピカする沖縄はつい発光してしまうんだ。
じゃ、竹取物語か何がですか？
ね。
ちょっとなるほど。
もうこうやってね、すべての怒りはね、大きなというやんわりワードによって抑えられるということが私判明いたしまして。
あ、それとても理にかなってますね。
やっぱね、そうそう。あ、はい、どうぞどうぞどうぞ。
うん、昔あの掲示板で見たんですけど、
はい、
あのとあるみんな口が悪い掲示板があるんですね。
うん、
まあ、どこかはまああえて言いませんけど。
うん、
それがあのみんなお嬢様言葉で喋ろうみたいなスレになった時があって、あ、
そうそうそうそう、
そのスレッドはあのとても荒れてるようには見えなかったですし、
はい、
なんかみんな仲睦まじくやっていらっしゃったのではないでしょうかと思いましたね。
多分ねそれに近いんだよね。
うん、なそれ大事かもしれないですね、マジで。
うん、でこの間、はい、この間よ、ちょっと前なんだけど、
うん、
なんかもう何すれ違いもできないような、まあ、道があって、山、はい、ちょっと軽い山道みたいなところだったんだけど、そこに真ん中に車止めてるゴロタイがおったんよ。
おで、今度ゴロタイ
何してんだこいつはと、俺が行けないじゃないかと、はい、
うん、
何してんだと思ったら、やっぱ山だからさ、 うちの会社の近くって山菜泥棒とか普通にいるのよ。
へえ。
でそいつはマダケっていうタケノコ、ちょっと普通の竹よりもちょっと小ぶりで細めで、はい、でアクが少ない美味しい竹がある、タケノコはあるんだけど、
へえ、
それを密漁してるやつだった。
あ、これは危ない、
こいつ犯罪者じゃねえかこのクソジジイやと思ったんだけど、
はい、
で結局そこで俺2分ぐらい待たされたから、そのジジイがタケノコを車に積み込む間。なんだこのじじい、 クラクション鳴らしてやろうかと思ったけど、
お、
いや、
お、
あれこいつ竹取りの大きなヤンキーと、
素晴らしい素晴らしい、
こいつリアル竹取りの大きなヤンキーこいつと思って
素晴らしい、今一番もうガッツン決まりましたねスマッシュが
本物リアルかぐや姫やんけと、
すごいですね、伏線回収しましたよ
ほんとね、あのね、怒りがね、怒りよりもね喜びだよね、なんか、
うん、
なんかレア大きな見つけたっていうこの、うん、なんかだからもう感覚としては今もうポケモン GO をしながら運転してるようなもんですよ。
なるほど、
あ、ポケモン GO しながら運転しちゃダメですよ
そうで確かにダメだ
でもあの新しい大きなをねこう探す旅をしていると思えば、うん、まあ運転もそんなに怒らず済むと。
その発想はでも本当にいいですね。
これねおすすめなんで、
うん、
あの皆さんもぜひやってください。
はい、
ただこれ一つ問題がある。
お、何でしょう。
これジジイにしか聞かねえんだわ
え、でもちょっと待った、おば、まあ例えばおばさんとかだったら、
おばさんなんて言えばいいの。
大きなのほんとちょっと調べてみますか。
あ、子供はね、あのね、わらしとかね、わらべとか、ね、あの置き換えられるんだけど、
オウナ、あ、オウナ、オウナ、そう、オウナだ。
あ、オウナ、
オウナ、オウナ。
あー、なるほど。
ちょっと親しみはないですけど、確かにオウナでしたね。
大きなの反対はオウナなんだ。
オウナですね。
なるほど。
まあ、あとはなんか古文調にするっていうのもいいかもしれないですね。そ
う
したら、
そう、やっぱね、古文調にするとね、ちょっとね柔らかくなるよ。ノーウィンカーのオーナーとかいるよね、よくね。ウィンカー出さないクソバーバーとかは、
うん、
なんだろうね、フェイントのオーナーとか
なんでそのフェイントっていう現代語が出てきて今あの面白いものを見つけました。
何ですか。
古文にする、現代文を古文にする変換というものがありまして、
はいはい、
あのウインカーを、まあ、ちょっと言葉ですけど、ウインカーを出さないババアを変換したところ、うんうん、肩、指示刀をいださぬオウナと出てきましたね。
まあ、今日は、今月は、まあ、大体こんなところで。
そうですね。温故知新というところですね。
温故知新ということで、温故知新だか、うんこ知新だか分かりませんけどね。
ちょっと待った、待った。口悪い、口悪い。
じゃああれだな、ヒートアップしてるな。
なんで急にヒートアップしちゃったんですか、急に。
すいません。というわけで、はい、そんなところでなしラジ9月号でした。
はい、ありがとうございました。
新しいリスナーの皆さん、今後ともよろしくな。こんな感じでいくからな。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、
なしラジ10月号に続く、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。せっかくだから最後、あの、古文帳に占めるというのでどうでしょうかね。変換しますね。
あ、本当に？
はい。何がいいかな。
古文帳か。最後、なしラジだよね。
そうですね。なしラジも変換されたら面白いな、これ。
なしラジ変換されるんかな？
ウインカーを、あの、指示刀って変換しましたからね、これ。
あ、
相当出来がいいですよ。
なしラジはさ、なしとラジオにして。果物のなしと、ラジオにすれば。いいんじゃない？
なしラジオって書けばいいんですか？
そうそう、最後。どうしたんですか？なしラジオ、やったら
なし電波放送になりました。古文か、これ。古文じゃないだろ、これ。
古文じゃないじゃないか。
古文じゃないな、これ。まあ、ラジオってものがなかったから仕方ないと。
電波放送って
電波放送です。
お聞きの放送は、なし電波放送です。なしラジオ。